ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の丹生あかりです。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてポストしてください。はい、絶賛ねゴールデンウィーク中ということで、まあ、皆さん様々ドライブ中だったりとか様々なシチュエーションで聞いてくださっていると思うんですけど、まあ、ゴールデンウィーク中なので、まあ、さらっと片耳に入るかなぐらいのテンションで聞いていただけたら嬉しいです。
あれ
急に。まあその辺のラフな気持ちでぜひ聞いてください。はい、私たち日向坂46 11枚目シングル君はハニーデューがついに来週5月8日水曜日にリリースされます。おめでとうございます。はい。自分なんかめちゃくちゃ客観的になっちゃってね、なんか普通に自分なのにね、一応自分も歌ってるんですけど、まあ様々歌番組とかにも出させていただいておりますので、ぜひ見れる際は見ていただきたいです。今回ねジャケット写真がタイプ C に私写っているんですけど、佐々木美玲さんと加藤志保さんと一緒にスカイツリーの前で撮っています。で実際この撮影の時は登らなかったんですけど、今そのスカイツリーではその日向坂46の We Are っていうね六本木でやっている展覧会とコラボして、スカイツリーでも日向坂の展示をしているんですよ。で結構海外の方とかスカイツリー来るので、すごい写真とか撮ってくださっているらしくて、すごい嬉しいんですけど、だから本当それこそ逆にゴールデンウィークにこう地方から東京に来るよって方ももしかしたらいらっしゃいますもんね。だからなんかそのタイミングでこう見てくださったら嬉しいなって思ってます。はい、そしてまあ、5月といえば潮干狩りシーズンで、私も潮干狩りちっちゃい頃行ってました。もうドライブ車で、もうどこの海だかよくわかんない、もう覚えてないです、小学生だから。テトラポットのところをバーッと降りて、もうテトラポットとかほんと船虫めっちゃいっぱいいるんですよ。すごい嫌で、小学生、もう小学生にとっては天敵じゃないですか、虫なんて。みたいな。で、諦めてテトラポットをうちの家族を降りると、もうとんでもない船虫がいっぱいいて、うわーってなりながら行くんですよ。もうあれ何なのって思いません？ほんとあれ何なのすぎる。嫌ですよ、ちょっと画像とかも出たらもうちょっと気分悪くなりません？
何なのか。
まあそう、それで、ね、まあ、潮干狩りスポットに行って、お父さんがやっぱり釣り人なので、まあ釣り関連のものとかすごい昔から連れてってくれて、私昔アサリ食べれてたんですよ。が、貝類苦手になっちゃって、その理由が、なんかバケツに大量にアサリとか取れたもの入れて、なんかトランクに、多分バケツに置いてて、その車で途中でアサリが無事か確認した時の、アサリが元気に動いてる姿が、私のその小学生心には衝撃的で、あれからなんか食べれなくなっちゃって、でもなんかアサリのエキスとかは好きなんですよね。アサリ汁のお味噌汁のエキスとか。ただ貝が本当にまだ未だに食べれなくて、ちょっともしかしてあれですか？船虫画像ですか？働いてるんですか？船虫って。何ですか。はい、海洋調査船の発着する岸壁にも多くいますし、施設の周辺でも見かけます。食性は雑食性で、藻類系や、生物の死骸など、あ、様々なものを食べる海岸のお掃除屋さんで、地味ながらも重要な役割を担っているのか。だから海の綺麗を保っているのはあの船虫のおかげだったのか。オウムだわ。だからもうオウムか。オウムだったらもうキャーとか言えないな。
見た目もオウムなんだ。
確かに見た目もオウムですね。オウムはそこから来てるのかもしれないですね。だから船虫からもしかしたら発想を得てるかもしれないですよね。まあわかんない、勝手に決めつけない方がいいけど。
いやでも見た目似てる、
似てますよね。だから、いや、だからそのバカにはしたくないですよ、それを聞いたら。いや、だからでもちょっとビジュアルがその衝撃的なんですよね。ちょっと衝撃的だけど、まあ、ありがとうって、まあ、私たちに害は加えてないですから。
ナオシカになれないよ。
いや、別に私ナオシカになりたいなんて一言も言ってないですけど、言ってないけど、まあ、でも感謝しなきゃですね。でもやっぱもう潮干狩りって貝なのにそっちが出てきちゃうんですよね。その船飯が出てきちゃってる。からちょっと、でもま、その情報を得たら、まあ、ちょっとありがとうって思うようにします。
ロケで言えるじゃん、船虫の役割を。
確かに。あ、でも船虫は皆さん聞いてくださいみたいな。みんなキャーキャー言ってるけど、 雑食なんですよ皆さんみたいな感じで、確かに船虫側につけますよね次だからその今のこの情報を得たら私は船虫側につけて船虫を守ることができるから、まあ、結果としていいか情報を知れてよかったです、ありがとうございます。でもな、行くかな潮干狩り。あ、そう、それとそのお父さんと、あ、お父さんがひな誕祭のライブの日誕生日だったんですよ。もうすごいウキウキで、親戚も呼んで、あの家族席があるんですけど、もう一列にオレンジで並んでくれて、もうその花道走ってって、多分お母さんたち見えるかなって思ったら、もう一番に目に入ったのがおじで、うまくて、わーって手振ってくれて、すっごい嬉しかったです。親戚みんな見れて、幸せでした。で、お父さんも誕生日だったので、おめでとうって気持ちで、そのお父さんとお母さんと私三人で、久しぶりに最近出かけたんですよ。あんま大人になってからはなかなか、まあ、今お仕事もしているので、ちょっと時間も合わなくて、あんまり三人で出かけることがなかったんですけど、久しぶりに出かけて、もうウキウキで。で、なんか、お昼に、それこそハンバーガー食べたんですよ。私結構胃が来ちゃって、お腹の調子が悪くて、もうお昼食べて、まあ、ちょっとこう、ブラブラ遊んで、まあ、夕方ぐらいには家に帰る予定だったんですね。で、時間帯的に、なんか夜ご飯も食べたいかもみたいな雰囲気だったんですよ。でももう本当にその胃が やられてしまってて、本当に食べれる気分じゃなかったんですよ。でもなんか近くにご飯屋さんないのみたいなお父さんに言われて、あーでも焼肉屋さん、いつものあの焼肉屋さんかなみたいな、あるのは。でもどう考えても焼肉の胃じゃないし、正直ちょっともう休みたいみたいな。でもお父さんはもうウキウキなんですよ。ご飯とか行くみたいになっちゃってて、いやお父さんの気持ち考えたら、いやでも私は体調がみたいな感じで、それをお母さんに言ったんですよ。あかりちょっと正直お腹がみたいな言ったら、あーもういいよ無理しなくていいよみたいな感じで、結局ご飯食べないで解散したんですよ。そしたらお母さんから後で連絡が来て、すごい久しぶりに出かけられて、もう喜んでたよみたいな。なんか結構別れ際はもう最悪だったんですよ。もう私本当にちょっとお腹痛いしみたいな、もうライブも控えてるから本当ごめんだけど、もうちょっと帰るねみたいな感じで、えーじゃあもううん分かったみたいな。もうそう B で別れたんですよなんならもう B の感じで別れちゃったから、あーちょっと悪いことしたかなみたいな、いやでもちょっと正直今体調悪いしなみたいな感じで別れたので、ちょっと気分悪くさせちゃったかなって思ってたら、なんか多分お母さんがフォロー入れてくれて連絡してくれたので、ああ喜んでくれてたならよかったみたいな感じで平和に終われました。え、お父さんメールあるんですか？京都府にお住まいの早朝の黒猫さんからいただきました。ありがとうございます。5回目のひな誕祭のリピート配信を家族で見ていた時に、この子お兄ちゃんの推しやでとあくびレターでのニブちゃんが映った時に言うと、父が見てたけど自分もこの子やな、素朴な感じでいいと言っていました。やったー我が家にニブちゃん推しが増えました。やったすごい嬉しいです、ありがとうございます。布教していただいて、だからお父さんに素朴な感じでね確かに、確かに、金村と並ぶと、より素朴が浮き立つ気がします。やっぱ金村は、こう、お顔立ちもはっきりしていて、大人寄りなので、その並ぶと、こう、結構対照的なので、顔も、顔のタイプ的にも。より、こう、強く感じたんでしょうね。あくびレターで嬉しい。でもめちゃくちゃ嬉しいです、普通に。素朴なのか。いつか私が素朴じゃなくなりたいみたいな感じになったら、どうなるんだろうなって思いました。あー金髪か。いや私ほんとそれで言うとピンクとか憧れてたんですよ。ちょっと可愛い寄りのそのちょっと派手な髪もいつか将来的にやりたいなって思っていた時期があったんですけど、美容師さんに相談したんですよ。まあ今のお仕事の時は無理だと思うんですけど、将来的に私ピンクとかやってみたいなと思うんですよね、期間限定でって言ったら、いやいやたかが一週間のためにピンクの髪にするのは本当にブリーチを何回しなきゃいけないし、正直髪のダメージもあるから、そう一週間だとちょっともったいないんじゃないとかって言われたんですよ。なんかもう全部それを聞いたら私ちょっとめんどくさいなっていう気持ちが勝ってしまったんですよ。だからそれほどまででもなかったんだなってことに気づいて、なんかそういう性格だよな自分っていうのを強く感じましたえ、あ、ミワさんが大体イメチェンされたんですか？すごい、もう金髪寄りのピンクだ。私こういう系の色が憧れてたんです。すごい可愛い。え、こういう系の色に憧れてるんです。めちゃくちゃ大体イメチェン可愛い。え、じゃあちょっとまた今ピンク寄りになりました。やっぱめんどくさいよりもちょっといいかもみたいに、また 確かいざすると可愛いのか。
そう
なんだ。だからやっぱするまでのね、こうしちゃったら多分楽になるんだろうな。
多分やった自分好きにな
る。うわー、なっちゃいそうで、ウキウキで、なんかもう自慢しちゃいそうです。絶対自慢しちゃいそう。いやー、やっぱやりたくなってきちゃったな。本当ですか？なんかそれ誰かにも言われました。金村とかにも言われました。え、だから逆に生まれ変わるかもしれない。リニューアルしちゃって。じゃあもう多分先ほどの方にも、もう素朴とか多分一生言われなくなると思う。多分もうってなると教えされちゃうかもしれない。素朴じゃなくてね。奇抜な子だねってなっちゃう。確かに。まあでもちょっと将来的に考えたいと思います。はい、ということでオープニングはこの辺にして、私の最近のお気に入りの楽曲を紹介したいと思います。それでは聴いてください。ウーバーワールドさんでシャムロック。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ここからはこちらのコーナー、教えてあなたの勝負飯。わー、はい、こちらのコーナーはですね、私にぶあかりの勝負飯はうな重なんですけど、そのうな重をちょっと大好きですってこう熱弁していた際に、まあ皆さんの勝負飯なんだろうなってこう気になるよねっていうお話から発生して生まれたコーナーです。はい、ちなみに私なんでうな重が大好きかというと、まあ改めて言うんですけど、本当にもう幼少期の頃からもうおばあちゃんがうな重、うなぎは本当に元気が出るって、もう元気をつけたい時はうなぎを食べなさいってこうそう言われて育ってきまして、本当に何かとこう大事なお仕事の前後とかにこうおばあちゃんだったりお母さんとはうな重を買ってきてくれて、それを食べてパワーをつけて育ってきました。ここまで本当にうなぎは私の人生の支えです。そんな熱い勝負飯を皆さんにお聞きしたいと思ってこのコーナーやってきました。それでは紹介したいと思います。東京都にお住まいのおいすーさんからいただきました。ありがとうございます。私の勝負飯はオムライスです。中学生の頃、部活で嫌なことがあって学校をずる休みしてしまった時、母がお昼に私の好きなオムライスを作ってくれたのが嬉しくて、それ以来元気がない時にはオムライスというのが自分の中で決まりになっています。はぁ、しみる。ちなみに私は圧倒的に薄焼き卵のオムライス派で、へぇ、最近は町中華のオムライスにハマっています。にぶちゃんはどんなオムライスが好みですか？いや、なんかいいですね、このなんかお母さんの母の優しさから生まれたこのオムライスが今でもずっと私の支えですっていうオムライス、素晴らしい。でも薄焼き派って珍しいですね。町中華行ったことないんですけど、シンプルにね、こういう系なんだ、いいですね。うわー、美味しい。もうシンプル王道オムライスだわ。私それで言うとトロトロ派で、オムライスに私もハマった時期があって、トロトロバージョンの乗ってるやつあるじゃないですか、卵が。あれ作りたくて一時期めっちゃ練習してたんですよ、オムライスを。で、頑張って包丁で割れるようにみたいな。あんまり上手にならなくて諦めたんですけど、私はそっち派です、トロット派で。でも王道を、あ、でもトマトソースも好きだし、デミグラスソースも好きだしな。まあ、そこはもうなんかもう決められないぐらいどっちも好きです。いやー、オムライスいいな、食べたくなってきちゃった。いやー、これご飯の時間にやばいなー。ニヤニヤ。続いて神奈川県にお住まいの目から鱗滝さんからいただきました。ありがとうございます。僕の勝負飯はカツオのたたきです。今私が食べたやつ。勝つ男という安直な理由で、試合当日や受験当日の朝に食べていました。肉料理とは違い、朝から食べても全然胃もたれする感覚もなく、安心して会場に向かえるのでかなり重宝しています。あー、素晴らしい。これやっぱお魚ってやっぱ相当栄養素も高いですし、本当に内容も素晴らしいですし、その勝つ男カツオのたたきっていうのもなんか、うわ、そういう考えがあったかって知らなかった。結構お魚ね、出るってすごいですよね、量。
あんまないね。
あんまり、こう、朝からカツオってなかなかないので、やっぱお魚の刺身とかってまた、ちょっとした贅沢で食べたいな、ご褒美として食べたいなってなるので、勝負飯としてはちょうどいいですね。続いていきます。北海道にお住まいの旭川のすぐるさんからいただきました。ありがとうございます。にぶちゃん、こんばんは、こんばんは。うわー、私の勝負飯は、すき焼きですか？すき焼きはそうだわ。 大事なことがある前日は母親がよく作ってくれました。お母さんが作ってくれてたのね。こだわりは豚肉を使うことなのです。はあ、あ、北海道ではポピュラーなのですが、まあ、関東の人には馴染みがないですよね。確かに馴染みないわ。やっぱすき焼きは牛肉的なイメージがあったので、あ、だからそうか、豚肉を使うけど、でも卵で、あの、溶き卵で食べるんですかね。まあ、そこは同じっぽいのかな。ああ、そうなんだ。珍しい。これ勝負飯だし、冬に、まあ、鍋とかは定番だけど、今日すき焼きだよって言われたら、それだけでテンション上がりません？いや、超絶特別です。私も昔、そういえば昔、金村の家でかな？なんかすき焼き食べた記憶あるんですよね。ほんとそれも誕生日会、確か誕生日会で、私と金村と美穂の誕生日会ですき焼き食べて、ケーキ食べたような気がするんですよね、確か。いや、めっちゃ好き、なんかいいお肉買ってきてくれて、お母さん、金村のお母さんがありがとうございますで、その時も特別な感じを味わったので、いやー、すき焼き勝負飯もいいな。しかもなんか母の手作りで食べるのもいいですよね。どんな感じ？うわー、私、お鍋風だった記憶です。はい、お鍋風でした。あの、溶き卵につけて食べるみたいな感じで、だからまあ冬感も味わえて、まあどっちも味わえると思うんですけど、やっぱそれは家庭によって違うんですね。続いて広島県にお住まいのお日様なお雛様からいただきました。ありがとうございます。私の勝負飯はおばあちゃんが作ってくれるいなり寿司です。大好きいなり寿司。このいなり寿司は小学生の頃に運動会に毎年おばあちゃんが作ってくれてきたもので、お昼にこれを食べてその後のリレーに挑んでいました。おばあちゃんのいなり寿司は普通のいなり寿司ではなく、あ、私の地元大分の鶏飯を油揚げで包み、珍しい、少し甘みのあるもので、これを食べると他のいなり寿司では物足りなさを感じてしまいます。めちゃくちゃ美味しそう。鶏飯はもう今はおばあちゃんも病気になって食べることはできないのですが、このいなり寿司は私にとっての勝負飯であり、思い出の味となっています。うわ、食べてみたい。待って、ビジュアル調べていただいたんですけど、ビジュアルがやばすぎる。うわ、あー、中に具だ、具がね、いっぱい入ってる。珍しい、いいな。うわ、めちゃくちゃ美味しそう。やばい。なんか、いなり寿司って、元気が欲しい時にすごい食べたくなるらしくって、縁起物そうですよね。私も、お弁当でいなり寿司来た時は特別感じてたんですけど、なんかこのおばあちゃんが作ってくれるっていうのも、非常に、やっぱ、染みますし、その鶏飯っていうのが珍しくて、私も食べてみたい。何ですか、六本木おつな寿司の裏返しなりっていうのは。裏、
縁起物。
あー、裏番組とかに活用に。面白い。初めて見ました。あ、でもなんか、そういえばスタッフさんがそれこそライブの差し入れでなんかめちゃくちゃいなり寿司、
そうだ、
あ、じゃあそれかもしれないです。いなり寿司差し入れしていただいた時とか、すごい美味しくて、わさび系とか、染みるんですよね。
柚子とかね。
いや、そうそうそう、柚子とか染みるんですよ。でもこの鶏飯の油揚げは聞いたことないので、すごい気になります。広島だけど、なんか、地元大分の鶏飯って、この方は。だから私も大分に、あの、おばあちゃんいるので。もしかしたらあるのかな？ね、行きますかね？あ、地方行った時にもしかしたら。うわー、油揚げ。あー、いなり寿司もいいですよね。続いて、兵庫県にお住まいのケモルネターンさんからいただきました。ありがとうございます。僕の勝負飯はおばあちゃんが作るシチューです。はあ、小さい頃おばあちゃんと一緒に住んでおり、大事な試験や部活の試合の前日に作ってくれる、我が家に代々伝わる大事な勝負飯です。はあ、そしてこの勝負飯は食べるだけではなく作る勝負飯で、先日おばあちゃんからレシピを教えてもらいました。はあ、これからは自分で作り、我が家の味を引き継いでいこうと思います。素晴らしい。うわ、おばあちゃん子だったんですね。いや、めっちゃ、いや、わかるな。なんか、おばあちゃんが作ってくれるご飯って、一生頭に残りません？わかります、すごく。でも、シチュー、私もそれこそおばあちゃんが、冷や汁？おそうめんで食べる冷や汁タイプなんですけど、冷や汁を毎年毎年夏休みに遊びに行くために作ってくれて、もうそのレシピは母に伝わり、私に伝わりって、こう代々受け継がれてて、 まあもう夏の勝負飯というか夏の定番メニューで毎年食べてるので、やっぱおばあちゃんって偉大ですよね。あらららららら、神奈川県にお住まいの3歳のサイさん、僕にとっての勝負飯は冷や汁です。だって、おら同じです。あ、冷や汁なんですか。でもうち冷や汁です。なんかこれ、あ、そうなんですね。地域によって違うのかな。なんか地域によっても違うっぽいんですよ。なんかご飯で食べる系もいれば麺系もいて、あ、この方はだし汁を、冷や汁、冷や汁はだし汁をご飯に食べて食べる宮崎県の郷土料理です。だし汁には味のほぐし身、豆腐、きゅうり、薬味、すりごま、味噌が入っています。この特製のだし汁をご飯にかければ食欲がない日でもそうそうスルスルっと食べれます。もともとは夏バテ対策のために食べ始めていたのですが、勝負前で緊張している時にも食べるようになりました。うん。日向坂46は9月に宮崎県で日向フェスを開催するので、その際に食べてみてください。ちょっと違います、私とは。私も、そのよく聞く冷や汁は、結構だし汁使うって聞いてて、まあ、もちろんそれもありだと思うんですよ。で、ご飯もありなんですけど、超こっちはシンプル。こっちはシンプルで、すりごまして、ネギとシソをするんですよ。もうこれはマストです。で、その後に味噌を入れて、あとちょっと味噌だけだと、しょっぱいので、蜂蜜とか、あ、まあ、砂糖ですね。砂糖を入れて、ちょっと塩分を、少なくして、まあ、あとは水に溶かして、そうめんをそれに入れるで食べるだけなんですよ。でもそれにアクセントとしてもっと薬味が欲しいときは、みょうが、みょうがを、まあ、その後に、こう自分でパパッと入れて食べたり、あと、ばあちゃんはきゅうりを入れてるんですよ。きゅうりをその味噌玉に入れることによって、きゅうりの水分がすごい出てすごいちょうど良くなって柔らかくなるし、きゅうりにも味が染み込んで美味しくて、私はきゅうりがおすすめなんですけど、あ、きゅうりこの中入ってるわ。ほんと多分地域によって違うっぽいですね。でも本家はなんか宮崎って聞きますよく。ね、これ私味のバージョン食べたことないんですよね。だし汁とか、味のほぐし身入ってるバージョン食べたことないので、冷や汁大好きなので、食べてみたいです。うまいですよね。私ちなみに作りました、この間、昨日。そうそう、友達が館林うどんっていう群馬の館林のうどんがあるんですよ。それはそうめんと冷麦の中間の太さの麺で、ちょうど冷や汁にすごい合う麺で、もうデビュー、冷や汁デビューしました。もうあったかいなって思って。暑かったので、やっぱ薬味も取れて、もう味噌ってやっぱね、素晴らしいですから。続いて愛知県の石友さんからです。なんか急にラフになっちゃった。ありがとうございます。僕の勝負飯は粉から作るポカリスエットです。懐かしい、これ懐かしい。普段の練習から飲んでいたのですが、大会の時は極上のポカリを作るように氷と水の分量を考えて作って飲んでいました。いや、めっちゃわかる。なんか2リットルのでっかーい水たるの分かりますか？でっかいのをもう口からバッて飲めるやつ。あれに作ってました。粉の。で、ちょっと自分好みの濃さに、そうそうそう、できるじゃないですか。ちょっと普段、正直ちょっと濃いのがいいなっていう時は、ちょっと濃いめに作るし、ちょっと薄いのがいいかもって時は薄めに作れるので、意外と粉からっていいですよね。うわ、だからもうこの人は氷と水で、しかも氷も溶けるかもっていう、なんか計算とかしてやられてたのかな。懐かしい。いやー、なんかもう本当に幸せな気持ちになりました。めっちゃいいコーナーですね。食べたい、もう食べたい、オムライスも何も食べたいみたいな気持ちになったんですけど、なんか何よりもただただ私、あ、オムライスですとか、私うなぎですじゃなくて、その中の歴史を感じられるのが非常に良くて、やっぱ皆さんそれぞれいろいろな思い出があって、私にとっての特別はこれなんですっていうのがあるんだなっていうのが伝わって、すっごいしみじみ感動しましたね。またやりたいですね。お願いします。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
そしてここからはこちらのコーナー、ニブのズバッと言わせて。自称即断即決女王の私ニブあかりが皆さんからの疑問や質問にストレートにズバッと答えていきます。ちなみに私、お悩みにガチでアドバイスを送っちゃうので、真摯に寄り添ってもらいたいという方は、まあ、金村やハルハル宛てにメッセージを送ってください。はい、ということでこちら第2弾となっております。もう本当に結構ズバズバ系な私ですので、今回ズバズバに行きたいと思います。 福島県にお住まいの小寺にこうたさんからいただきました。ありがとうございます。明日の朝食、生卵かけにするか半熟にするか迷っています。どうすればいいかズバッと答えてもらえますか。卵かけご飯にするか半熟の目玉焼きとかってことかな。ちょっとな、よくわからなかったので適当に目玉焼きにしちゃった方がいいんじゃないですか失礼目玉焼きでいいんじゃないですか、そういう時は。はい、続いて岡山県にお住まいののむのむりんりんのむのむりんりんさんからいただきました。ありがとうございます。気になる人とのお出かけの服装って難しくないですか。おしゃれしていってもうわーこいつめっちゃ張り切ってるやんって思われそうだし、普通の格好で行っても私服は地味でセンスないなって思われそうで、個人的にはとても困っています。どういう服装が一番ベストなのか、にぶちゃんの回答をズバッてほしいです。もうこれはおしゃれしていっていいと思います。でそれでおしゃれしていって、まあ何か言われる前に、今日はちょっと、うん、なんだろうな、気になる人とのお出かけだから気合い入れてきちゃったとか言ったらもう嬉しい気持ちになると思うので、もうおしゃれめっちゃしていって、今日はあなたのためにおしゃれしてきましたって言ったら、もうそれでこの男性は嬉しいってなると思います。はい、続いて愛知県にお住まいのチャーリーハマーさんからいただきました。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、結局どれが一番大事だと思いますかこれ気にしたことなかった。ちなみにこれは大事マンブラザーズバンドさんのそれが大事です。え、これでしょ。え、難しい。これでさ、選ばなきゃいけないんですか。一つ、私的には信じ抜くことかな。え、っていうか、でも逃げ出したい時だってあるじゃないですか。でも超絶逃げ出さないともうどうでもできない時もあるので、まあ逃げ出さなって言われて一生逃げ出さないっていうのは多分無理なんですよ。あ、でも私やっぱ負けないことかもです。書いていいですか。負けないことですなんかそれは結局物事が負けたとしても負けてないです、うん、だってもうやってる時点で、やっと抜けた時点で負けてないので、やっぱ負けたいことだな、うん、危ない危ない、迷走しかけた。続いて栃木県にお住まいの沢ガニさんからいただきました。ありがとうございます。私が悩んでいるのは、女性と歩くとき車道側を歩くかどうかですめっちゃ面白い。私は正直車道側を歩く意味が分かりませんめっちゃ面白い。ただポーズとしてやっておいた方がいいことは分かっているので一応しますが、自分の中に気持ち悪さが残ります。にぶさん、私はどうしたらいいですか。なるほどなるほど。だから世間一般的にはもう男性は車道側歩いた方がかっこいいとか思われるから、まあとりあえずやってあげるけど、ぶっちゃけどっちでもいいんだよねみたいなタイプってことですよね。じゃあもう別にもう歩かなくていいと思います
どういうこと
違う違う違う違う、これは車道側歩かなくていいと思います。だって一生このマインドを持っているのであれば、もし仮になんだろうな、この方とお付き合いしたいとかなったとしても、自分が苦しんだまま一生をその方と一生をって思うよりかは、やっぱりこの自分のマインドを理解してくれる方とか、そういうの別に気にしないよって方とかがいいと思うので、別にもう貫いちゃっていいと思います。だから歩かなくていいと思います。車道側は別に歩きたくないんだったらね。え、全然引かないです。だから多分これは男性がっていうよりも、なんかちょっと気になる人がとかじゃないですか。あ、大丈夫ってこうやってくれるのにキュンってなるなっていう方が多分一般的に多いだけであって、マストで歩いてほしいなんてこと多分思ってないですし、私は別に思わないので大丈夫ですよっていう背中を押しました。続いて神奈川県にお住まいのグミ大好きゆまちゃんからいただきました。ゆまちゃんって言っちゃう、ゆまさんからいただきました。大好きなにぶちゃんに質問です。ありがとうございます。美容院に行くとヘアスタイリストの人と会話をするときなどあると思うのですが、ドライヤーで質問が聞こえなかったときどうしたらいいですか。これめっちゃあるあるです。なんかもう愛想笑いしてますうんとか適当に言ったら、もう聞こえないんだなって思って、気づいたらさらっともう聞かれなくなると思うので、とりあえず愛想笑いしといたら大丈夫だと思いますもうだって聞こえないものは聞こえないし、無理して、え、何ですかとかも言えないじゃないですか、気まずいから。適当に、ってやっとけば大丈夫だと思います。続いて、鹿児島県にお住まいのちくわぶさんからいただきました。こんにちは、初メールです。ありがとうございます。にぶちゃんに母のタンプレをズバッとワンチョイスしてほしいです。母がワイヤレスイヤホンを欲しがっていたので、日頃の感謝を込めて、ちょっとお高めなイヤホンにしようかなと考えています。しかし母はいろんな機能はどうせ使いこなせないから必要ないと、お手軽の 価格のシンプルなものが欲しいと言っています。なるほど、なるほど、なるほどね。ですが、お高いイヤホンで、いい音質の音楽を楽しんでもらいたい気持ちも捨てきれません。わあ、確かに。私はどっちのイヤホンをプレゼントするべきでしょうか？ワンチョイスお願いします。でも、私は、いいイヤホンをプレゼントするかもです。まあ、使いこなせないかもしれないけど、こっちの方が音質がいいから、楽しんでもらいたいんだよねって、ちくわぶさんが言ったことによって、お母さんは、あ、そういう気持ちもあるんだって、こう思ってくれると思うので、欲しいものプラス、欲しいものがもう確定で決まっていて、あとはもっと楽しんでもらえるかなっていう気持ちが二つも重ね合ってるので、そっちがいいんじゃないのかなって私は思いました。まあ本当これ価値観なんですけどね。あ、そうだ、ズバッとだった。今寄り添っちゃった。ください。続いて東京都にお住まいのおいしすさんからいただきました。ありがとうございます。人の些細な言い間違いは指摘すべきでしょうか？先日職場の方が打ち合わせ中にディティールをずっとディレードって言い間違えてて、やばいやばい、めっちゃ気になる、めっちゃ気になる。ちょっと一回いつも本人のためを思って指摘した方がいいかなと思いつつ、話の本題とは違う指摘をわざわざ言うのは感じが悪いかなと悩み、結局言えませんでした。めっちゃ面白い。こういう時どうしたらいいか、リブちゃんアドバイスお願いします。なんか本当にこういう言い間違いってめちゃくちゃ笑っちゃうんですよ。まず笑っちゃう、面白ポイント、気になる、気になる、言いたいけど言えないみたいなパターンが何個かあって、一つは、ま、本当に言わない。もう正直、これが職場の、なんだろうな、同じ会社のちょっと先輩とかだったらギリ言えると思うんですけど、その他の会社の方との関わりとかだったらもう正直諦め、もう諦めるしかない。ちょっと面白いみたいな感じで、まあ意味は伝わるからいいやっていう気分になるか、ちょっとその先輩とかだったら、後で、あれディレートっておっしゃってましたみたいな。ディティールかもしれないですみたいな言うか、でもそれも結局関係値によるんですよね。私だったら、そのマネージャーさんとかちょっと近めの存在だったら、それ多分ディティールじゃないですかねみたいな感じで、多分ちょっとニヤニヤしながら言っちゃうんですよね。でも関係値にめっちゃ売ります、本当これに関しては。関係値取っ払ってですか？関係値取っ払ったら私絶対言わないと思います。
言わないかい？
言わないです、これは言えないです。でも言わないけど、それか、あ、自分で言う、自分で言う、それかちょっとめっちゃちょっとひどいやり方ですけど、ディレイ、ディティールみたいな、そのディレイドをちょっと言いかけてディティールみたいな感じにちょっと言い直してあげる、それがまあ優しさかも。でもちょっと私は関係値考えちゃうかもです。これちょっと面白い。 いやでもなんかやっぱり気になるのが、一回一個気になったのがあって、そのライブでセンターステージとか、メインステージとかバックステージってこう、まあ箇所によって名前があるんですけど、センターステージのことはセンターの C ステって言ったり、バックステージは B ステって言うんですけど、なんかスタッフさんがずっとB ステって言ってて、B ステのことをB ステって言ってて、私本当に気になって、いやわかるなみたいな、 ABCD の D をでっていうのも、まあ聞き取りやすいのように言うのはわかるな、でも B ステをB ステっていうのは初めて聞いたなって思って、ドローンボール、いや確かにベースってもしかしたら悟空だったかもしれない。で、私すっごい気になったんですよ。すっごい気になったんですけど、もう正直めちゃくちゃ距離ありますし、なんかここでビーストですよとかっていうのも絶対に場違いですし、これは多分場を乱してしまうし、きっと優しさでベーストって言ってくださってるから、これは突っ込むのはやめようって心に決めたんですよ。だから本当やっぱ距離感とかあると思いますね。はい。めっちゃツボでした。
ベイスターズだからベー？
あ、もしかしたら、それ兼ねてたかもですね。だからベイスターズさんもいるから、B をベーにかけてて、いや、それもしかして、ベイスターズさんですかって突っ込めばよかったのかな。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでニバあかりがお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょうエンディングです。はい、今回はもうすごい豪華で、豪華っていうかすごいコーナーがあなたの勝負飯だったり二分のズバッと言わせてって、もう本当に最高のコーナーで皆さんの勝負飯を知ることができてすごい幸せな気持ちになりましたし、すごいズバッと言うことによってなんか私ももっと決断力が身についてるなっていうのを実感していて、皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。楽しかったです。はい、番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでのステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式 X アカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM、 ハッシュタグ余計のことまで、ことは漢字でよろしくお願いします。そしてフォローまだだよって方もよろしくお願いします。また私のインスタグラムのアカウントはアットマークにぶちゃんアンダーバーあかりです。こちらもよろしくお願いします。はい、ということでここまでのお相手は日向坂46のにぶあかりでした。ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。